夢かな名作ライブラリー。ラッパ作新見南吉。おじいさんは田舎に一人ぼっちで暮らしていました。だんだん耳が遠くなったので、都にいる息子のところへ、耳が遠くなったからよく聞こえる機械を買って送ってくれと言ってやりました。息子はいろいろ探したが、あまり良い機械がないので、ラッパを買って、これを逆さまにして耳につけて、ラッパの尻から聞きなさいと言ってやりました。おじいさんはそのラッパを喜んで使っていましたが、耳はどんどん遠くなって、とうとうつんぼになりました。
それでもおじいさんは、あのラッパでは聞こえなくなったから、もっとよく聞こえるのを送ってくれと息子に手紙をやりました。息子はいろいろ考えてから、また前のラッパと同じラッパを送って、このラッパを耳につけると私の声が聞こえますと言ってやりました。おじいさんはそのラッパを耳に当ててみました。そして、
はあ、聞こえる聞こえる、懐かしい息子の声が聞こえると
言って喜びました。けれどそれはおじいさんの耳が聞いたのではありません。心が聞いたのです。
はい、
はい、
というわけで、
ね、短いお話でしたが、
はい、夢かな名作ライブラリーは、
はい、
新見南吉先生の、
はい、
しっかりおなじみになりました、
はい、
ラッパという、これは詩かな、
詩
お話なのかな、
話じゃない、詩ではないな、
なんか、
うん、
詩のような短さでさらりと一節っていう感じなんだけど、うん、なんかちょっと悲しい、
物悲しいけどちょっとあったかい
ような、
うんうん、
感じ、
さすが新見先生な感じだよね。
ね、なんかこの遠くにいる距離感というか、うん、
こう優しさと物悲しさがこう同居してるみたいな。
悲しい、ね、うん。最後のさ、
うん、
おじいさんの、ね、耳が聞いたのではありません。
うん、
心が聞いたのです。
うん、
ヒュンってきた。
ヒュンってどういう意
味？うまく言えない。語彙力がないんで。
すごいよねこの言葉。
そう、
うん、
田舎に一人ぼっちのおじいさん と、うん、
はい、
と都、遠くの都にいる息子との手紙のやり取りと、これはね、
うん、
ラッパを、まあ、いわば、うん、時代がちょっといつか分かんないんだけど、補聴器として、
う
ん、耳が遠いからなんか機械を欲しいよって言うけど、うん、ラッパを渡して、まあ、一応集音機のような感じにはなるから、うん、ねメガホンみたいな感じだよ、要は。
それで、あ、そうだよね、うん、メガホン逆にする感じだよ ね、
なんか大きい声で喋ってもらって聞くみたいな感じだけど、
うん、
これなんで息子は2回目同じラッパを送ったんでしょう。国語の問題みたいになった
いやでもさ、ほらもうさ、もう耳が聞こえないっていうのは息子も分かってるわけじゃん、
まあ、全くもう聞こえなくなっちゃったんだろうね、うん、きっと。
もうそこは
でもおじいさんは気づいてなくて、
周りから話を聞いて分かってるじゃない息子は、うんうん、でもおじいさんは気づいてないから聞こえないんだよっていうことは、
それは悲しい、
言えなくて、
同じのを、
うん、
同じなんだけど、
うん、
もっと前より性能がいいものだよというふ
う
にしておくって、
うんうん、
これなら私の声が聞こえるはずだよって言っておくって、
うん
うん、そしたら聞こえた。
気持ちの問題なんだよ、
うん、
なんかこうとりあえずなんかお薬飲んだら安心するみたいなさ、
うん、なんか
いいものだって言われたら聞こえる気がする。
聞こえないんだよっていうよりかは、
うん、
これで聞いてごらん聞こえるでしょって言われると、うん、多分 人間ってすごくよくできてるから、うん、本当は聞こえないんだけど、うん、聴覚は失われてるけど、うん、心の中で聞こえるみたいな。
もうなんか記憶に残っている、ね、息子の心の 声か
聞こえる
脳に聞こえるってことだよね、
うん、懐かしい息子の声がって言ってるの、うんうん、あもう今の息子の声じゃないっていうのもおじいさんなんとなく分かってんのかもしれないよね、
うんうんうん、
これなんか最初見た時に、うん、あれっぽいなんだ、あの貝殻をさ耳に当てると海の音が聞こえるみたいな、 あれみたいって思った、うんうん、だから実際には聞こえないんだけど、うん、なんというかその空気感というか記憶を呼び覚ます的な。
でもそうね、なんかさ息子の声が聞きたい、息子の声が聞きたいと思いながら
本当に息子の声がね、うん、聞きたいがために
って思うことでやっぱりこう記憶の中に残ってた声が聞こえる気がするんだよね。
そして息子がその自分のために用意してくれたものっていうのが、うん、他の誰かが買ってきてくれたすごくいい機械ではダメだったんだろうね、うんうん、息子が用意してくれたこのラッパだったから聞こえるっていう。
いや
いや
深い、
いろんなことを考えちゃうよね、
うん、なんかこのむず、ね、短い文章の中で、うん、こうなんかさこうおじいさんの息子思いの気持ちとさ、うん、息子のこう耳聞こえないんだよって言わない優しさ、
うん、悲しい、でも遠く離れてしまってるから、うん、どうしてやることもできないけど、うん、代わりにラッパを送ると、うん、これがラッパっていうのがまたね、
うん、
なんかなぜラッパなのかっていう、
うん、
悲しみいろいろなんか最初読んだ時すごい悲しい話じゃんみたいな感じになったけど、何回も読んでるとなんか違う、いろんなおじいさんの視点でも考えちゃうし、うん、この息子の視点でも考えられるし、また全然別のそのご近所の方とか見た時とか、
うん、
ね、もうちょっと変わってくるのかな。多分これを読む年代によっても
ね、変わってくるんだろうね。
多分ちっちゃい時読んだら、うん、ひでえ息子だって思って泣くと思うね
なんでラッパって聞こえる。
もし小学校の時にこれ教科書載ってたら、うん、なんてひどい息子なんだって思ってたと思うよ。うん、今だから多分、うん、この本当のことを教えない優しさみたいな、うん、でお互いそれで納得してるならそれでいい、なんか正しい、本当のことが必ずしも正しいわけじゃないじゃない、
う
ん、
そうだね、
なんかそういうのってでも、うん、分からないじゃん、やっぱ子供の時って
分かんないね、
本当のことを言ってやれよって、うん、でもね、それを言ったからってどうすることもできないわけで、うん、じゃあ、ね、本人が納得できる方法を取りましょうっていう、
なんかおじいさんがおじいさんじゃなくてもっと若かったら本当のことを言ってどうにかっていうのも分かるけど、うん、まあ、おじいさんだから、
だいぶおじいさんだもんね、
うん、だし本当のことを言うよりは、
うん
うん、どうこう希望を持たせてあげるっていう、
ね、本人がどう納得するかっていうの、ね、いやこれはね、今思ってたんだけど、うん、高齢化問題につながる、うん、
そうだね、
今お年寄りがやっぱりね増えてきて、うんうん、ね、多分若者より断然お年寄りがこれからどんどん増えていくわけじゃない、うんうん、寿命も伸びてるわけだし、うん、で子供は少なくなっていってるから、
うん、
半分以上が多分お年寄りになっちゃうと思うんだよね、うんうんうん、そのうちそうなってきた時に一体どうで、バリバリ昔働いてた世代のお年寄りの方々がどう、まあ、私たちもいずれそうなるんだけど、うんうん、そうなった時にどうそれを受け止めるのかみたいなのもあるよね。
そうだよね、
難しいところって思って、
うん、もしかしたら
でもこういう風に穏やかにお互いに息子なりおじいさんなりどちらの立場になってもこういう風に穏やかに受け止めてなんかいい関係を築けていけたら素敵なんだろうなって思ったけど、なかなかこれか、
ね、うちのねおばあちゃんも、耳が遠かったんだけど、うん、補聴器をつけるのすごい嫌がって、やっぱ機械からこう聞こえる、うん、なんか雑音もあったみたいで、
なんか
違うみたいで嫌だって言って、
なんかやっぱ人間の耳ってすごいよくできてるから、うん、聞きたい音だけをちゃんと拾ってて、うん、雑音は拾わないんだけど、やっぱ機械を通すと全部の音を大きく聞いちゃうから、うん、本当にちょっとしたノイズとかも同じ音、うん、人の声と同じ大きさで拾ってしまって、うん、かえって聞こえない、
そうなんかね、あの聞こえないストレスよりもストレス、
イライラするから、それだったら大きい声で喋ってくれた方がマシみたいな感じ、うん、うちの父もちょっと耳が、ね、遠くなってきてしまって、うん、補聴器いっぺんつけてたけど、やっぱそれでやめちゃって、
うん、やっぱりそうなんだ、
難しい、なんかから機 械でどうこう、まあ、今後どうなっていくか分かんないですけどね、うん、なんかまあ耳だけじゃなく目とかもそうだと思うんだけど、うん、目とかもほとんど見えてないけど、うん、一部さえ見えてれば生きていけるんだって、うん、なんか脳内補完で全部が見え、逆に一部しか見えてないのに全部脳では見えてるから、うん、ほとんど失明してることに気がつかないまま生きてる人もいるんだって、うん、だから本当に気の持ちようでもなんか人間ってよくできてるというか、うん、なんだか不思議な話でございます。
やっぱり考えさせられるね。
だから
新見先生の
新見先生のお話っていうのは時代とか本当に、うん、だからあえてラッパなのかなって、うん、機械ってなんか現代にも全部通じるようになってるじゃない、うん、時代が変わってもきっとこれは全て、たとえこれが50年後に見ても多分同じような感じになるのかしら、うんうん、でもちょっと深いなと思う。そんなに新見先生のラッパをお届けさせていただきました、うん、夢叶名作ライブラリーでした、はい、さあ、はい、そろそろお別れのお時間が近づいてきました、はい、告知をさせていただきます、はい、夢叶朗読会かっこ仮開催決定しておりますが、ね、はい、タイトルが全然なんか毎回ね、うん、タイトルを決めてないことをここで思い
出す。そうなんだよね
9月1日土曜日お昼2時か3時ぐらいに開催予定しております、はい、場所は東京都内四ツ谷エプス記念ホールという四ツ谷駅から徒歩5、6分
6、7分
様を呼んで、はい、10分はかからない、
かからない
ところにございます、うん、ところで、はい、ですね、ちょっとだけ踏み込んで言うと、うん、新見南吉先生のお話をお送りしたいと思ってます、はい、ますね、この、はい、ね、朗読会しようってなったきっかけがこの夢叶名作ライブラリーで今日も新見南吉先生のお話をさせていただきましたが、はい、やっぱりこの時代を超えても通ずるものがある作品をちょっと生でお届けしてみたいなという感じなので、はい、うん、ぜひぜひ新見南吉先生ファンの皆様も、はい、ファンの皆様に聞いたら怒られる、いや、そんなことはない弱気ではいけない
そうだよ、
夢かな全力を持って新見南吉先生の作品をより広めて、はい、皆さんが知ってる作品もあれば知らない作品、初めて触れる作品もあるかもしれません、はい、懐かしい作品もあるかもしれません、はい、それをいろんなあの手この手でちょっと、うん、
ね
ね、まだ言えないけど、ね、いろんな演出でちょっとお届けして、はい、素敵な作品の時間を皆さんと一緒に過ごせたらなと思っております、はい、ぜひぜひ9月1日土曜日ご予定開けてお待ちくださいませ、はい、番組では皆さんからのお便りを募集しております。夢叶プレイガイドでは舞台やライブなどの公演告知、私のおすすめではリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢叶神社で皆さんの叶えた夢を大募集中です。他にも夢叶名作ライブラリーで私たちに読んでほしい作品、はい、早口言葉のリクエスト、あと初見原稿にチャレンジのお稽古などもお待ちしております、はい、もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢叶専用のメールフォーム、またはメールの方は tmn@bfri.net まで、夢叶ツイッターアカウントもございますのでそちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ、はい、TMN 夢叶放送局放送日誌をご覧ください、はい、インターネット放送局ツイッタープユリエットの公式ツイッター、はい、Facebook ページもございますのでこちらもぜひチェックしてみてください、はい、というわけでお迎えしとなりました、はい、この放送はインターネットラジオ局、はい、ビフリネットよりワンコと山本しのりの2名で、はい、いつもと変わらずゆるゆるっとお送りいたしました。
ちょっと前半超ゆるかったけど
ゆるゆる後半頑張ったよ。
これさ、あのちなみにこれに、
はい、あ、そうだ、言うの忘れてた。そうなんです、なんと2週端この前半ゆるゆる、はい、ゆるゆるトーク後半ライブラリーというなんかいや緩急がついてていいんじゃないか、うん、
出た自画自賛
思いつきだけで言う忘れてた、そうだ、うん、言おうとオープニングで言おうと思ってたのにすっかり忘れてた。サイ、はい、繰り返しだからっていう
サイって何、
ゾウ
サイ
サイゾウ全然分かんないそう、うん、2週配信なんですよね、はい、来週はお休みとなりますので、はい、あの何回も新見南吉先生のラッパこすってください。いろんな妄想を繰り広げていただいて、カレー屋とかにも行ってもらったらいいと思います。
というわけで、はい、来週はお休みで次回更新日は7月21日
で合ってる、はいよね、
待ってます
です、はい、どうぞお楽しみに。その間お便りもお待ちしております。